詩編の148編7節から12節までをお読みします。地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての口よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這う者よ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁き司よ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ。それでは本日は日高先生に御言葉を取り次いでいただきます。説教のタイトル、海の居住よ、主を褒めたたえよ、副題がありまして、訳あり怪獣の居場所という副題になります。それではお願いします。
皆さんと一緒に礼拝が来て感謝です。今日の説教ではむしろもう訳あり怪獣の居場所の方を主題にしようと思ったんですけども、ある方たちには不快に思われるといけないと思ってあえて2番目にしたんですけども、どういうわけか消えてしまって非常に憤慨しております。今日の話はこの詩編の148編の特に7節を中心にあの話をしたいと思います。ちょっと最初に簡単に自己紹介をさせていただきます。私あの1996年にあのタイに宣教師としてやってきまして、約17年間、バンコクのダルコのエリア、スクンビットの24、26あたりにあの住んでいました。仕事はあの、サートンタイですね。あの今イミグレーションはちょっとあっちの、マタナの方に昔はあのスワンプルにイミグレーションオフィスがあってビザを取るときはみんなあそこに行ったんですけど、あの奥の方に進学校がありまして、私はそこ のタイ人の牧師さんの養成のために、進学校の教師をしていました。私の専門は旧約聖書です。で、4年前に札幌のミッション系の大学である北星学園大学という大学の宗教主事として今行きまして、4年間札幌にいます。タイの温度が40度、札幌の今の温度はマイナス10度からマイナス14度っていうなんかとんでもないところを行き来してるんですけれども、今回は進学校の授業を少し手伝ってくれということで2週間ばかりバンコクにやってきました。私とこの教会の関わりは、実はその横谷先生がおいでになる前、もう一人先生がおられたんですけども、その方がしばらく病気になられて牧師がいなくなってしまったり、あるいはその先生が来られる前にこの教会は牧師が不在でした。それでバンコク市内にあります日本人の宣教師たちが交代で、説教にお手伝いに来ていたというそういう関係があります。今思い出すと本当に考え深いものになります。というのは、何年か前皆さんご存知だと思いますけれども、黄色いシャツと赤いシャツの激しいラリーというかその争いがあって、ある年、サイアンスクエア、スクエアからあそこまで、全部黄色いシャツの人たちが金網を張って、そこはもう別世界、別の国になりました。あそこまで行って、それで、この方も、戦車がずっとこう警戒しているっていう、そういうところで、その時この教会は、そういうのをもっと先の方のホテルでやっていました。本当に、皆さん、本当に不便なのか、電車もなかなか、 電車通ってはいましたけども非常に厳しい雰囲気の中で来てくださって、ある週、あの先生来週説教をお願いしますと、説教台を送ってくださいというふうに係の方が言われて、私いつもこういうタイトルこの言ったタイトルをつけるんですけど、そして誰もいなくなったっていう、そういうタイトルを出演時の、あ、そして人がいなかったですね、正確にそして人がいなかったという漱石の2章から、そしたらその翌週の日曜日の朝、先生は軍隊が突入して礼拝が開かれなくなったので今日はお休みしますっていう、本当に説教の大学そのまま実現したっていう怖い思い出があります。まあ、この1回、まあ、お休みの後の1回だけですけども、本当に教会の方たちが牧師がいなくても忠実に必死でこの守ってこられたその、人たちの祈りや願いや思いが今日の今の形になるということも、皆さんぜひ覚えていただいて、この教会をですね大事にしていただけたらいいかなというふうに思います。まあ、そういうことで前置きはそれくらいにいたしまして、詩編の148編というのをご一緒に読んで礼拝を喜びたいと思います。で、この詩編の148編、150編はありますけれども、後ろから3番目の詩です。そしてこの140何編からでしょうかね、146編から150編まで、最初と最後それぞれの詩の冒頭と巻末にハレルヤという言葉で始まり、そしてハレルヤで終わる神賛美の歌となっています。で、まあ、私旧約は専門なのでもちろんこの詩をずっと何回も読んでいたんですけれども、まあ、特に148編などはその何の工夫も何のひねりもないというか、ただただ誰々を詩を賛美するような、退屈好まないというか、そのなんていうかもう非常に単純で、なんかこう面白みがないというか、そういう詩だなというふうに思っていました。しかし最近あることに気がついた時に、この148編というのは本当に素晴らしい、もう他の詩と比較できないほど深いメッセージを持った詩だということに気がつきました。私の大好きな詩の一つになりました。そこでそのことを今日お話したいと思っているんですけども、まあ、簡単にですね、148編の構造っていうのを見ていただきたいと思います。この新改訳聖書ではもうちょっと入れていないんです。他の箇所では入れてあることもありますけども、実は148編は大きく3つの部分に分かれています。第一の部分は1節から6節までで、天において主を褒めたたえよという言葉で始まっています。つまり1節から6節まではこの天にいるあらゆる存在、三つ貝、主の万軍、火を、月を、星を、天の天よ、まあ、そういったその天のあらゆるものに対して神様をたたえるようにというふうに呼びかけられています。この天にあるものすべても、これも神様じゃなくて神様が作られたものですから、神様を讃えるようにと促されています。そして7節から12節までは今度は地において主を褒めたたえる、6節までは天のに対する呼びかけでしたけれども、7節から12節までは今度はこの地上にあるもの、まあ、神羅万象、そして、動物や最後は人間に対して神様を一緒に賛美するようにという促しが書かれています。まあ、その例として挙げられているのは火や氷や雪、やっぱり天然現象、自然現象ですね。それから植物、動物、鳥、人間、まあ、これは創世記の一章の天地創造の物語とその順番はこうしているんですけれども、地上にあるものですね、が、で特に人間のところですね、その今日の読んでいただいた最後の部分になりますけれども、王様から始まって、全ての、低い、まあ、階級があるとすれば高いものも低いものも、年老いたものも若いもの、ね、世代や年齢を超えて身分や階層を超えて全ての人が 漏れなく神様を賛美するようにということが言われています。そして最後の13節14節は、ここでは 天と地がですね、一緒になってというところがあるんですけども、天地において天と地が一緒になって、結論の部分ですので、天地が一緒になって神様を賛美するように、とりわけ、天地という一般的な話ではなくて主の民、14節にあるように、その全天地の代表である聖徒たち、神の民が神を賛美するようにという、そういう結論で終わっているわけです。これが全体像です。ですから今日お話しする7節は、この地における賛美の冒頭の部分にあたります。で、7節のですね、この地上の賛美の冒頭に掲げられている、登場するのが、この海の怪獣、海の居住よ、すべての淵を主を褒めたたえよという、海の居住という言葉です。新海学聖書では海の居住、新教の聖書では海に住む竜よと書いてあります。で、このヘブライ語のテキストを見ますと、旧約聖書はヘブライ語で書いてあるんですけども、実はこの一語しか書いてありません。タニニームという単語があるだけで、海のという言葉は聖書には、ヘブライ語の聖書には書いてありません。新海聖書も新教でもあえて海のというふうに書いてるんです。なぜかというと、古代人にとって竜というのは海に住むものというのを誰でも知っていたわけです。これは現代人、私たちは竜というとですね、ラーメンの茶碗にこう竜が乗ったのが空を飛んでるんだろうかとかですね、そういう常識がないわけです。古代人が常識であるものを私たちは常識がないので、翻訳する人がわざわざ海の居住よ、海に住む竜よというふうに、わざわざ海という言葉を補っているわけです。ですから、この居住、あるいは竜っていうのは、海に住んでいる。海とか川の深いところに住んでいる、化け物というか、実際、カランの神話とか、バビロンの神話にも登場する、神話的な存在。日本の言葉で言えば、竜神というものですけども、竜の神ですね。そういった、なんとも怪しげな、怪獣。今の子供たちの言葉で言えば、怪獣、怪物。のことを指すわけです。で、このタニニムという言葉、ヘブライ語ですけれども、辞書を引いてみますと、こういう訳語がついています。モンスターズ、ちょっと発音が悪いので、ちょっと今の方の前で発音するのは恥ずかしいんですけれども、モンスターズとかシーモンスターズですね、サーペンツ、ヘビのデカいやつ、ドラゴンというのがこのタニニムの訳です。ですから古代人にとってこの居住というのは、そういったヘビのような、しかしもう蛇とは言い難い、ものすごい竜のようなものを指しているということであります。で、実はですね、皆さん、こんなものがいたのかというふうにお思いになるかもしれませんけれども、実は創世記のですね、聖書の一番最初にもうすでに登場しています。それが創世記の一章の20節から22節、つまり神様が5日目にですね、海の生物を作られたお話が出てきますけれども、その中にですね、この21節に、神は海の居住、谷にいると書いてあります。ここでも海という言葉は聖書には、ヘブライ語の聖書にはないんですけれども、神は居住、谷にいると種類に従って海の生き物を作られたと書いてあります。で、この谷にいという言葉ですけど、もうちょっと詳しく話しますと、実はこの谷にいという言葉の複数形です。ですから、タニニームというのは、この、生物学でいう蚊に属します。わけのわからない話をしておられると思われるといけないので、一つ例を話すとればですね、タイは象で言えばですよね、この前象に乗ってきたとか言ってるんですけども、実はですね、生物学的には象という動物はいないんです。象というのは、インド象かアフリカ象しかいないわけです。で、インド象とアフリカ象を総称して象というわけであって、実際私たちが目にしているのはどちらかしかなくて、象というのはこの一般的な、だから象というのは実はいないわけです。アフリカ象かインド象しかいないわけです。それと同じように、タニニームというのは、そういう言い方をすれば、竜科ですね。その下に、族とか木とかあるんですけども、そのだから竜のもとに実は固有種というのがいるわけです。 旧約聖書を見ますと、ヨブ記とかですね、イザヤ書にその竜の、まあ、固有種が出てきます。まあ、レビアタンとか、ラハブという名前で出てきますけれども、これらの生物は、まあ、怪獣、恐れ、ナイル川や深い海に住んでいる不気味な怪物として、イザヤ書はヨブ記に登場します。ユダヤ人の伝承を書き残した古い本にタルムードという本がありますけれども、その中にこういう言葉があります。地獄へ至る扉は3つある。1つは荒野、1つは海、そしてもう1つはエルサレム。これなんとも意味深な言葉です、ことわざですけれども、古代人にとって海というのは地獄に通じる、地獄とつながっている恐ろしいところという感覚を持っていました。海は果てしなく広いし、まあ、昔はもう本当にどこまで続いているのか知らなかったわけです。しかもどこまで深いかも知らない。しばしばこう船が沈んでいっても二度と帰ってこない。きっとそこには恐ろしい怪獣がいて、時に不幸、船を襲い、また人を不幸に陥れる、そういった恐るべき怪獣として、人々はこの谷にですね、この竜巨獣を恐れていました。まあ、今日の話はここまでです。このようにお話をしてきますと、先ほど読んだ聖書の記事がですね、どんなにユニークで人々の常識を超えた内容を持っているかということにお気づきになると思います。つまりどういうことかというと、先ほど読んだ創世記の一章の21節によれば、神様は竜や怪物をも人や動物と同じように作られた、それもまた被造物の一つとして数えられている、しかもそれらの怪物たち、竜たちに生きる場所を提供し、そこに生きることを約束しておられるということです。訳あり怪獣、怪獣もまた居場所を神様はちゃんと与えておられるということです。そしてもう一つ、今日読みました148編の7節では、あ、いよいよあんたはもう暗いところで住んどいでっていうだけではなくて、いや、あんたたちも神様を賛美する聖歌隊のメンバーに加わろうよって、一緒に賛美歌おうよっていうふうに、その竜に向かってこの勧誘をしておられるというわけであります。で、私たちが知っているように竜あるいはドラゴンというのは常に悪役であります。新約聖書で大いなる竜というのは、これはサタンの代名詞として登場します。中世の絵を見ますと、ドラゴンというのは、まあ、騎士にやっつけられるためにだけ登場する本当に究極の悪者であります。なぜならば、竜や怪物は人を恐る怖がらせ、神様が作った美しい世界を壊すもの、人間の作った秩序を破壊するものという位置づけを与えられているからです。しかし、創世記の一章、少なくとも創世記の一章の先ほどの箇所、あるいは詩篇の148編の7節は、そのような一方的な人間の見方、思い込みに対するチャレンジ、あるいはそうだろうか、考えてみましょうというふうに呼びかけているように思います。言い換えれば、神様の度量、神様の懐の広さというのは人間の理解を超えているのだということです。で、私がなんでこのことに気がつくようになったかというと、実は訳あり怪獣について私は実は学生から教えられたからです。先ほど申しました北星学園という大学でキリスト教学というのを教えてまして、どうですね、もうとか彼らは強制的にキリスト教学を教えられたの、これ必須で、仏教徒だろうが神道だろうが絶対に学ばなきゃいけないのです。でも最初からこういう感じで座ってるわけですね。ですから、なんとか、そういう子どもたちに、学生たちに分かってもらうためにいろいろ工夫をしてるわけです。で、時々怪獣の話をします。実は怪獣の名前って結構聖書からいっぱい取られてるのがあって、なかなか深い結びつきがあるんです。今日はその話しませんけども、そういう中である学生が私のもとにやってきまして、先生、こういう怪獣がいたよっていうふうに紹介してくれました。それがですね、まあ一つの例ですけれども、まあ、訳あり怪獣の一つの、代表的な例として 誰もが認めるかわいそうな怪獣ジャメラという、まあ、この下の学生が書いてくれたメモなんですけれども、こういう実は皆さんどうかタイではどうか知りませんけれども、実は去年日本ではですね、スプレヤプロが作ったウルトラ Q ですね、ウルトラマン、ウルトラセ、ウルトラシリーズが始まって50周年、放映50周年ということで、日本の BS とかではウルトラマンのウルトラ Q を再放送、ずっと連続放送してました。あるいはシン・ゴジラ、私映画館でこちらも来ました、シン・ゴジラ。素晴らしい映画ですよ、ぜひ見てください。なんかこっち飛行機待って札幌からタイ航空で来たんです。タイ航空でもなんかこんなちっちゃな画面でシンゴジラやってました。やっぱりこう映画館で行かないととてもつまらない、ちっちゃなシンゴジラつまらないけども、そういうゴジラとかとても去年は、一つのブームになりました。その中にですね、そのウルトラマンの第23話に故郷は地球というタイトルの回がありました。このジャミラっていうこの右の怪物ですけども、実はそのジャミラっていうのはもともとある国が、火星ですかに人間を送った。ところがその火星に着いたところでそのロケットが故障して帰れなくなってしまう。で、その宇宙に取り残されたその人間はなんとか帰りたいんだけれども、もうその国はその失敗を隠してもうなかったことにしてしまった。でその火星に一人残されたこの彼は必死で生きる術を求めて、こういう体に、いろんなものを浴びてこんな体になったんだけども、その宇宙船をですね、もう一回こう直して再び自分の家族、自分の故郷、そしてまた自分を捨てた亡き者にしたその責任者たちに復讐をするために帰ってきた、そういう話です。そこでウルトラマンがですね、正義の味方ですね、地球の平和を乱す怪獣をやっつけるのが彼の任務ですから、このジャミラと戦うわけです。でジャミラは火は強いんですけども、熱いところで水がなかったので水には非常に弱かったんです。で最後はどうやったらウルトラマンは普通火を出すんですけども、最後水をこうチュチュチュチュで出したらジャミラが弱って倒れてしまったという話でした。ところがですね、なんでかわいそうなのかというと、ウルトラマンが怪獣を倒したときに、その地球防衛隊ですね、そのウルトラマンの所属する、早田隊に属するところに一通の電報がやってきました。ウルトラマンが戦っているときにだんだん分かったのは、彼は実は人間だったということだったんですけども、その通信、その国から電報がやってきまして、この下の方に書いてありますけども、ジャミラが元は人間だったという事実を公表せず、あくまでも一匹の怪獣として葬れ、という指示があります。結局一番怖いのはジャミラではなくて人間。そして、ウルトラマンですけども、ウルトラマンは結局彼が帰ってきたのにはやむにやまれない事情があった。誰でも裏切られた地球、家族にもう一度会いたいと思っているのは当たり前。しかしウルトラマンはですね、ジャミラをやっつけるわけですけれども、しかしジャミラをやっつけたところで本当に悪を解決したことになるんだろうか。その悪を退治しろと期待する人間と、そして訳あり怪獣のいたたまれない事情の板挟みになって、実はウルトラマンは苦しむわけです。私ちっちゃい頃はウルトラマンをわーわー言って見てましたけれども、大人になってもう一回ウルトラマンを見ると本当に悲しいお話がたくさん出てきます。怪獣を倒すことによって本当の悪が隠されてしまう、そういったジレンマにウルトラマンは立たされる、そういったことを今回ウルトラマンをずっと見直して思いました。でこの話をですね、今日読んだ詩編の話と重ね合わせてみたいと思うんです。どういうことか。それは私たちは神こそが正義の味方であり、人間のために、世界の平和のために平和を守る役割、正義の番人としての役割を期待しています。しかしそれはどういうことかというと、今先の話とちょっと重なるところがありますけれども、私たちは神に正義を押し付け、神が私たちの正義の要求期待に沿わないと神はいるのか、神なんか嘘っぱちだ というふうに嘘をきます。しかし聖書の神はこの詩編から見るとお分かりのように絶対的な正義を振りかざして超然として高みから悪を退治する、そういった方ではなくて、どこかウルトラマンに似て見るところ恐ろしく醜い怪獣たちの訳ありに思いを寄せ心を配り、時には一緒に苦悩する、そういった正義の見方であるように思います。神様は正義そのものであります。そして神の御子イエス・キリストも正義そのものであります。正義の味方なのにわざわざこの地上に置いてこられます。なぜ？それは人々の悲しみ、痛み、分けあり、そういったものを自分自身で見、自分自身で味わうためであります。十字架の上で、十字架にかけられたあのイエス・キリストの姿からも分かるように、神様は人々から被弾され、捨てられ、忌み嫌われる側に立たれます。左右の犯罪人と共に十字架にかけられ、正義を振りかざして「ざまみろ、このことしたらこのことになるんだ」と言われる人たちの側ではなくて、被弾されている人々の側に立って、その人たちの行き場のない苦しみ、思い、それを自分に引き受けられます。そしてその人たちのために苦しみ、死ぬことすら選んだ方として、この神様は地上にやってこられました。私たちが若い時はこのような正義の見方は目に入ってきません。このような神様を理解できません。でもなぜかというと、私たちが自分こそ正義だ、自分は正しいんだと信じていたからです。しかし教会に来て聖書を読んで分かってくることは何かというと、実は私もまた竜のように、あの巨獣たちのように醜く、居場所もなく分けありにしている、そのような思いを隠しながら生きている。人はどう見るか知らない、でも私は知っている、そのようなものとして生きている。そしてまさに神様はそのようなものにこそ限りなく近く生きて、そして私たちにも一緒に賛美を歌おう、あなたにもちゃんと居場所があるんだよっていうふうに呼びかけてくださる。この詩編を読むと、この神様の限りない懐の深さ、憐れみの深さに興味がつきません。確かに悪は裁かれ、正義は報われるべきであります。しかし人間の正義、人間の正しさ、それが神の正義の前に一体どれほどのものでしょうか。私たちは誰も悪を裁く資格はありません。そしてただ一つ、ただ一人悪を裁く資格のある神もまた、私もあなたを罰しない、二度と罪を犯さないようにと言ってくださいました。この詩編148編をハレルヤコーラスと名付けた人がいます。今日私たちはこの礼拝に来ています。それはこの主の日、イエス・キリストの恵みを賛美し褒めたたえるためにやってまいりました。私たちもまた地のすべての被造物、天にあるすべての万象とともに神の豊かな憐れみと愛を称えたいと思います。お祈りをします。主イエス・キリストの父なる神様、この万国の暑い昼下がりの中、この地にあって多くの兄弟姉妹たちが集められ、本当にあなたの豊かな恵みと憐れみを喜び、またその中に生きることを許されていることを感謝し賛美する、この礼拝を与えられていることを感謝いたします。主、どうぞあなたの恵みと愛の中に、あなたによって力をつけられ励まされ、そしてその愛を持って多くの人たちに接していく私たちのこの一週間の歩みでありますよう、一人一人をたたえ助けてください。必要な知恵と力を与え、私たちの歩みをもっと強めてください。この祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。